こんにちは。
こんにちは。今日のお昼ご飯は、ももちゃんと一緒に食べましたイカスミパスタです。
私はイカスミじゃないけど、
私は、チーズリゾットです。いっちゃんの口の周りはちょっとまだ黒い。
うん、そして私はめっちゃおはぐろ。
はい。平成マインドギャルのティーマイオアース。
当たり前体操、当たり前体操。シュウマイ300個来たら、とりあえずシュウマイ300個。ハムはないよ。13センチのバーガーあったの。夢の国ウィルンルランランルって感じるからさ。
今日は年末対面収録です。
もう年末か。
早い。早いっていうか、もう私ちょっとインフルってたから、気づいたらもう年の瀬だった。
なるほどね、うん、気づいたら年越しちゃうみたいな。
そう、危なかった。気づいたらクリスマスなかったけど。
そうで、今回は地元の駅の周辺で、対面収録してるんですけど、うん、去年はカフェみたいなところであ
れ限界だった
よ。なんだっけ、普通に本当に一番、そう、うちらの その地元の駅でもあるし、一番あんまり人気ないカフェだよね。
そう、
あそこ、え、そう、こんなとこにあるんだみたいな、なんか八百屋とかがある決まった道の薄暗い、
そう、あそこなら人そんないないだろうと思って、
そうそうそう、入ったらでも結構いたよね。
いた。
なんか結構全然人いて、結構混んでた。そうそうそう、ですごいうるさかったんで、今回はなんかスタジオみたいな場所をちゃんと借りたんですけど、めっちゃカラスな。カラスがめっちゃ
高いし、じゃあまた追い出さないと。
そう、
さっき月が一回お払ったんだけどね。
そう、窓開けて、ああって言ったら飛んでったんだけど、ちょっとまたここの辺ね、ちょっとチルしてるみたいなので、
そう、まあ、そこはでも去年よりは音質はいいはず。
いやでもめっちゃ謎空間ここ。
でもスタジオってこんなもんだな。
こんなもん。
スタジオっていうかレンタルスペースってさ、
なんかダンスもできるスタジオだから、すごい鏡に見守られてるよね今ね。
でもこんなもんだよね。結構シュールだね、これ。なんかこの景色。
ね、やだ。
ダンススタジオの中に机と椅子を置いて、
なんか面接してるみたいな、
対面だから、ね、
撮ってます。
はい、今日はちょっと1年間の振り返りをしようかな、この年の瀬に。
そうですね、
振り返って、ああ今年も楽しかったねで今年を終えるという
感じでいきましょう。
でこれまだ載せてないんだよね、うちら。
え、Spotify まとめ。
そう。
うん、載せてないね。
Spotify さんが毎年、Spotify で音楽を普段聴いてる人は、結構 Spotify まとめってもう馴染みがあると思うんですけど、
うんうん、
なんか今年1年、一番聴いたアーティストとか、
ね、
なんか一番リピートした曲とかを、こう Spotify 側がランキングにして出してくれるやつ。
うん、なんかそう、Spotify ユーザーじゃないからさ、あんまり友達がインスタとかで上げてるの見たことあるんだけど、そう、自分も多分出せるんだけど、
うん、
ほぼ Spotify で聞いてないからさ、なんか、うん、いい感じに出ないから、ちょっとやったことがなかったんだけど、今回ちょっとね、
できました、ね。そう、それのクリエイターバージョンが今年からできたんですよ。
ね。
これ去年なかった。
皆さんご存知だと思いますけど ね。
もう多分、配信してる方はご存知。
ね。
このクリエイター用の Spotify まとめがあって、で、
うん、
Spotify であなたのポッドキャスト番組がこれだけ聞かれましたよとかをまとめてくれてるものが今手元にあります。
うんうん、おお、
これがね、すごい、結構嬉しい数値になると。だからちょっと、ね、まあ Spotify に限るだけどね、Apple Podcast とかで聞いてる人
の
分は入ってないけど、
そうだね。うち結構さ、Apple Podcast の方が若干多いんだよね。
そうそうそうそうそう。
だから Spotify だけでも、こんな感じっていう、
なんかどくらいだったっけな、うん、半分ぐらいアップルだった気、
そう、だから最初とかはほぼアップルで、
記憶
だんだん、
あ、やっぱり
半分くらいアップル、
だからスポティファイとアップルが半々か、結構
くらいなんだね。
うんうんうんうん、うん、なんかそのうちの半分の数値ではあるけども、
そうですね。
じゃあ上からいきます。
うん、
まず今年1年間で私たちが作ったコンテンツの時間は全部で1084分です。
お
お、すごいんですか。
84分です。
1084分、
なんだ、割る60してみて。
1084÷60 は18時間。
なんかあんまりじゃない。もうちょっと上げた方がいい
ってことだね。なんか
意外と え、でもエピソードだけでもさ、なんか
エピソードの数で言うと
何個なのか分かんないけど、
でも結構上げてるんだよ。何個か数えとけばよかった事前に。
でもそう、
ここからでしょ、
4,50 個くらい上げてるんじゃない、
うん、1,2,3,4,5、うん、ちょっと分かんないな、
分かんないな。
でも41回から
66回、
40話ぐらいだったな多分。
うん、で、
で、その短いの入ってるから、そうそうそう、だから全部で40エピソードぐらい
ね。40エピソードも上げたんだ。
上げてるんじゃないですか
ね。
なんやかんやでちゃんと毎週1週間に1本は出してたからね。
1週間に1本、そうだね、刺繍 してた。
そうそうそう、う
ん、多分上げてない時も多分あるけど、
あるかもしれない。10日くらい
上げてる、10日間くらい上げてる時ある。
でもその次の週は出してるから、ちゃんと
出してる、出してる。2週間空いちゃうのはあんまなかったかもね。
そうそうそうそう。で、再生数、 Spotify の再生数が去年に比べて、
うん、
なんとプラス 386%。
おお、
約4倍聞いてもらいました。
すごいね、
これ。これがすごいんだよね、なんか伸びえげつない
ね。
ちなみに再生数がプラス 386% で、
うん、
リスナー数がプラス 229%、 フォロワー数もプラス 253% っていう、もうこれ会社の実績だったらも
う、そうだよ、
爆伸び会社だよこれ。
そうだよ、これ売上のなんか着地とかだったらめっちゃいいよ。
前年比 200%、 300%、 400% みたいな叩き出してる、ね、かなりすごいです、
あ、
しかも制作コンテンツも去年より 15% 多いんだ。
いや、じゃあそうなんだ、作ってるんだ。
だってさ、去年一番最初始めた時って週に2本とか出してたじゃん。
出してた、出してたけど、でも逆に出さない時もあったよね多分、うんうんうん、もうちょっとムラあるっていうか、
だからその時と比べると意外とそれよりもたくさん出してたんだ、
うん、
時間的には。
そうだね、 あとは4月から始めたじゃん2020年。
ああ確かに、それもあるね。
そう、
いやでも超嬉しい、ね、再生数がこんなに増えるとは。そう
です
よ、
でリスナーさんも2倍とかに
2.3倍、 Spotify だけで 2.3 倍だから。
そうだよ、
Apple も同じくらい増えてるんだとしたらすごいね。
そうだね、毎回聞いてくれてるだろうなっていう人の回数がだんだん増えてきて、
うんうんうん、
ね、
いや本当に嬉しい。ていうかこの間のだってポッドキャストウィークエンドでもさ、なんか聞いてますみたいな人が普通にいたじゃん。
だから存在してたね。
そう、
うん、
で去年だったら多分まだ存在はそんなに
してないよね。多分ポッドキャストウィークエンドに行ってもうちらの番組聞いてたって人、
うん、いないと思う。
ほぼ、
うん、
ほぼいないくらい。
多分フォロワーぐらいじゃない、あれのツイッターの X 社
の。そう、フォロワーさんとか、あとたつむさんとか聞いてくれてたけどさ。
いやいやいや、
たつむさんとかはうちらが初めて3ヶ月とかで、ね、聞いてくれてたから。
あれさ、なんだっけ、うちらが4月に始めて7月にネオ五条とコブスナのイベントに行った時に、
聞いてます、
ね、聞いてますって言われて、
どういうこと、
聞いてる人いるんですか、
いるんですかみたいな。
あの時びっくりしたね。
なんかこっちが番組やってるのになんかあっちがおかしいみたいな態
度、ね、
めっちゃ申し訳なかった
とか言って、あの時になんか言われたんだよ、ふるさと納税のシューマイ300個の話が面白かったですみたいな言われて、
あれなんだみたいな、
聞いてる人いるんだ、
そう、しかもあれなんだみたいな。
だからそこから大きく成長しましたと。すごい、
そうです、大きくなりました。
でちなみに、一番聞かれたエピソードは、あ、はい、これあれだね、クイズにすればよかった、もう知ってるもんね。
ああ、何ですかって、
何でしょう。
いやでもこれはね、もうね、
分かる
よね、分かるよね、
もうね、うん、誰もが分かるんですけど、
まあ、これだろうなっていう。
第53回、30日間の新聞プライド枠を超えてその人自身と向き合うです。
です。
これは30日間の新聞っていう企画に参加させていただいて、
うん、
その中で出したエピソードだ、
うん、
だから、まあ、言わずもがな、
そうですね、
その企画自体をはしごしてみんなこう聞いていってるから。
そうだね、
いろんな番組の同じ30日間の新聞のエピソード、
あれで聞き始めてくれた人ももしかしたら
いると思う、
いるのかも。
だってあれで知りましたは多いんじゃない。だって私たちもさ、うん、あれできっかけで知ったポッドキャスターの人いるでしょ。
あ、いるいるいるね。いやだからありがたいというか、
しかもね、再生数もなんかあからさまに、あからさまとか言って言い方悪いけど
やめろそのなんかそのコラボしないとダメってことじゃんやっぱそうなんだけどさ、普通にそうなんだけど、
いやこの30日間の新聞に参加してから増えてるんだよね。
そうだよ、
エピソードごとに見てもね。
やっぱうちらもっとコラボとかした方がいいのかな、なんか そんな気してこない。どうなんだろうね。
そうだね、じゃあ
してくか、
お誘いください。
あ、なんかもう自分から言かない。そう、なんかね、そう、自分から言った方がいいんだろうなって思ってるよ、最近。うん、
全然行くよ。
行くの？
いいよ。何話したいんだろうね、みんな私たちと。でも。
そう、なんか、お便りとかでも、なんかその、私が憧れてるのは、
うん、
お悩み相談がお便りで来るポッドキャスト、これすごく憧れてます。で、なんか深い一言を言いたいんです、私は。うん
浅い一言ではなく、
そう、浅い一言ではなく深い一言を言って、わあ今日もこのラジオ聞いてこう元気出たなって思われたいんですけど、
はいはい
はい、うん、それがねない。だからお悩み相談を
コラボしたい。
うん、コラボしたい。
お悩み相談マジでやってないからな。
いやいや、別にうちら
相
談してこうなったら、ね、うちらもうマジで血眼になって考えるだけど、
なんか私たちがまずは2人で相談の回を取ればいいんじゃないの。
あ、そういうこと。
今日相談があるんだけどってやつをさ、うん、やればいいんじゃない
の。私さ、ももちゃん以外のさ友達からさ結構相談されることとか結構あるんですよ。
うん、あるあるある。プライベートだったら全然ある。
そう、プライベートで結構相談されるに耐えうる人材なんですよ、平成前の2人は。
そうですよ、
意外とね。そう、なんかみんな絶対そう思ってくれてないけど。
いや、そういうことじゃないんじゃない。
え、そうかな。
ただなんかその番組のコンセプトを守ってくれてるんだよ、みんなが。逆に、なんか明るく元気にトークをさせないとみたいな。
いや
そういうこと。
ギャルって意外とあれあるからね、闇があるからね。
哲学だから、
ギャル哲学。そう、ギャルの哲学出していきたいけどね。
ねえ、
はい、
そう、相談で思い出したんだけどさ。
相談。
うん、うん、いや、なんかお便りをね、そういえば来てるのかなと思って、
お、
今見たら来てた。
え、
しかも相談来てる。
え、ちょっと待って、音大きすぎてみんな鼓膜破れちゃったと思う。ごめんなさい。え、嘘、
最悪。ねえ、最近さ見てなかったじゃん、ここ
見てない。
3回ぐらいさ、
習慣がない。しかもなんか喋ることがあってたんだよね、そのなんかポッドキャストウィーク
エンド
あったから、ちょっとその話しましょうとか。
3通来てるね。3通
そんなに来ることある。どうしたの。逆に、
どうしよう。
え、今読むの。
え、じゃあ1個くらい相談答えてみる。
あ、いいじゃん。
じゃあ本当に今だからあれ、いつきはまだ全く見てないもんね。
うん、そう、何にも見てない。え、どうしよう、これでめっちゃあっさいことしか返せなかったら。
待って、じゃあ練習ね。練習とかで、かわいそうだけどこの人。
いや、ダメ、もし失敗したら、うん、もう一回次同じ質問、いや、てか頑張るわ、普通に。
オッケー
頑張る、二人で頑張ろう。
オッケー、うん、じゃあ読みますね。
はい、
お便り来てました。お名前、ボンボンボンさん。
ボンボンボン
さん、パムラーネームだった。パムラーネーム、ほら、聞いてほ、どんな TMI っていうところにお悩みなどって、ちゃんとお悩みなどにチェックがついて。
いいね。
いきますよ。
うん。
へせまえのお二人さん、こんにちは。初お便りの24歳、ボンボンボンです。結構同世代だね。ちょっと下。
そう、若い。
2個下、3個下ぐらい。
うん。
通勤時間でお二人の美声で温まりながら、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
そう。ね、相談に入る前にそのテンションになるから相談が来ないんだよ。ねえ、ちょっと今から相談ですっていうのを読む、いくよ。
はい。
相談です。
はい。
私には付き合って6ヶ月の可愛い同い年の彼女がいます。
おう。
彼女はたまに大学時代のサークルのメンバーと旅行に行ったり遊びに行ったりするのですが、
はい、
サークルメンバーの中に彼女の元彼がいます。
ちょっと、ね、やばい。どういうこと？だから笑っちゃダメだよね。相談なんだから。
元彼とは1年付き合って別れたと彼女から聞いています。
なるほどね。
僕は彼女がサークルメンバーと遊びに行ったり旅行に行ったりするときは笑顔で見送っていますが、内心元彼がいるサークルメンバーで旅行に行ったり遊びに行ったりするのにモヤモヤしてしまいます。僕は心が狭い人間なのでしょうか。彼女には彼女の人間関係や人付き合いがあるので、自分がモヤモヤしてるのを彼女に伝えると遊びに行きづらくなったりするので、彼女には伝えてないです。
おお、
偉いね。
ボンボンボンさんめっちゃ大人だね。
ね。僕の気持ちは彼女に伝えるべきでしょうか。お二人の意見をお聞きしたいです。PS、へせまえのお二人は僕と同じ立場だったらどう感じ、どのように対応しますか。 最近寒くなってきてるので暖かくして体調を崩さないようにお過ごしください。いや今体調崩したなって思って聞いて
た。しかも感じ
たし、お二人のラジオが大好きです。
ゼリゼリゼリーみたいになっちゃった、
ね、はい、以上ボンボンボンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。しかもご相談来たじゃない。
しかも結構ちゃんと長尺のやつ、
すごい恋愛相談だよ。しかも年下から
ごめんなさい、
本当にありがとうございます。されてるんじゃないの。
あら
あら、しかも、うん、しかもいいね、このネタ。
このネタね
はあるあるというか、
あるある
だし、よく聞く話だし、
永遠のテーマですね、うんうん、これはね。でも本当にボンボンボンさん、ボンボン、もし、あとね、ももちゃんがさ、ボンボンボーンさんって言うからさ、
言ってない言ってない。
なんか、
ボンボン骨のボーンだと思った。
そう、だからそのボンボンボンボン
ボンボンボンボン
じゃなくて、なんかそのボンボンボンさんなの。
ボンボンボンさんです。
ボンボンボンさんね、うん、なるほど。しかも可愛い、同い年、可愛いとかつけてるのが
彼女のこと大好きなんだよ。で別に彼女もでも悪気はないんだよね、
大学時代の。
だって2人で会ったりしてるわけじゃなくって、
で
その彼女が大学時代に仲良くしてたサークルのメンバーで遊ぶんでしょ、
うん、
そう、別に2人とかじゃなくて、そ, うね、その中に
旅行に行ったりとか、そう、そうの
いるっていう、
これね。
だから彼女も別に悪気はない
ない
し、
いや、うん、
しかも多分だけど、私の予想だけど、なんか元彼がいるからって言って、その他の子にも会えないのもちょっとね嫌だよね。
そうですね、私マジでこの、
うん、
あなたあるんですよ。
あの、いつきは彼女側パターンですね。
そうですね、私はだから高校の時から、うん、もう10年、かれこれ10年くらい仲良くしてるメンバーがいて、
うん、
その中に、その高校の時に、でもまあ、2年くらい付き合ってた人がいて、うんうんうんうん、で、その後も、その複数人のメンバーで、で、男の人も女の人もいるみたいなグループで、ずっと遊んでるから、で、そのなんかまあ、ほら、うん、飲み会もするし、で、旅行とかに行くこともあるから、うん、全然あるんだけど、これなんだっけ、ももちゃんに昔、私だったらしないけどねみたいな言われたことあるよね。
え、
私は元彼とのその用事は行かないみたいな。
あー、言ったかも。私はね、あるある、泊まりは行かない、
あー、
う
ん
う
ん
う
ん、
っていう線を自分で引いてる。
いや、だからそう、それもあるんだけど、
別に飲み会とかだったら、うん、まあ別にいいけど、
そうね、そうね、
旅行は私それで一回断ったことある。
いや、わかるよ。なんかその、旅行も、行くか迷うし、
うん、
正直そこまで仲良くない友達だったら、行かないと思うんだけど、
うんうんうん、
でもその、その、正直、そのグループがめっちゃ仲いいから、
うん、そうね、そうね、
そこと会えなくなるのが、ね、その、さっきも言ってくれたけど、
うん、
ちょっと嫌だし、
うん、
あとなんかね、元彼も昔、結構その、日が経ってるからさ。
高校時代だもんね。
もう友達期間の方が長いからさ。
はいはいはい。
もう、そういう感じではないというか、うん、っていうか、っていう感じなんだけど、やっぱ私結構言われることはありました。
この自分の彼氏にでしょ？
そうです、そうです。自分のその付き合ってる人に。
はいはいはいはい。
なんか、その人は、あの、言ってくるというか、あの、今回は元彼なのみたいな感じで、ちょっとあの、今回は、お、また元彼か、元彼なのか、
だからそれ、あれそう、シリアスな感じで言ってくるっていうよりも、ちょっとこう、
おちょくり系ですね、うんうんうん、っていう感じで言ってるけど、でも多分あっちも気にしてる。
それはさ、そのおちょくりを言われてどう思ったの？別にそれは嫌じゃないの？
いや、なんかちょっと申し訳ないなとは思うけど、
うん、
途中、最初は本当に、あ、本当に嫌なのかなって思ったけど、うんうんうん、その私の時の場合は彼がずっとおちょくってたから、
はい、
もう最近は、はいはい、元彼元彼って言って、普通に旅行に行ってしまっていますので、ちょっとボンボンボンさんの、はいはいはい、なんだろうな、参考になるかはわからない、
ね。
だから
同じことをボンボンボンさんが彼女に、そのおちょくりで言ったとしても、もしかしたら彼女は本当に、
そうだね、最初が、最初が一番気にしたかも。
うん、
だけど、なんか私的にはなんかそのこのお悩み相談的には、
うん、
やっぱりモヤモヤしてしまいますは、うん、まあ、言ってもいいんじゃないかなみたいな。だって笑顔で見送ってるのすごくない？
すごい。
で、彼氏大丈夫なのとかさ、多分周りにさ、うん、聞かれてもさ、いいよって言ってるかもしれないじゃん、
はいはいはいはい、
彼女側の人も。
だって笑顔で見送ってるから彼女側からしたら
気づいてないかも、
全然いいと思ってる
かもって。
そうそうね。え、逆だったらちなみにどう、彼氏側が、
うん、
その元カノがいるグループで旅行行ったりとか飲み行ったりとかしてたとしたらどうする？このモンモンモンさんみたいに表面上は別に笑顔で行ってらっしゃいって感じ、
うんうん、いっ私もだから結構おちょくりタイプかな。みたいな感じで、あんまりこれ多分共感してくれる人あんまり多くないかもしれないけど、うん、どういう人なのかは気になる。なんか正直
いや気になるよ、気になる。
自分の側の人、自分さ、そのさ、さっきその全く同じ状況で彼女側になっている状況があるって話したけど、はいはいはいはい、その、まあ、言ったらその元彼を見せたら大丈夫だって思いそうな人っているじゃん。やっぱそのさ、一緒にいてさ、なんかこの人、この人大丈夫だろうっていう人間性か、はいはいはいはい、なんていうのかな、信頼が結構あるから、うんうん、なんかもうなんなら会ってくれたら、わかると思うんですけど。
でもさ、それは結構さ、彼氏からしたら酷じゃない？
そうだよね。だから、なんか、うん、結構不評、その案は不評、その別の友達に、私だったらしないけどねって言われて、うん、あ、そうなんだって思うけど、でもなんかどういう人かわかってれば、私は逆に会いたいかも。その元カノ、どんな人か確認して、微妙だった。でも微妙でもさ、会えないから会わない方がいいか。
うん。でそれで仲良くなるわけじゃないし、
で自分
も別に生まれはしないんじゃない。
そうだよね。で自分はさちょっと嫌だなって逆に思ったとしても、その人、その彼からしたら別に嫌じゃないもんね。
そう、
じゃあ無理か。
知らぬが仏パターンだと思う。別に、うん、
確かに。
それでめっちゃいい子だったとしてもさ、なんかそれもそれちょっとモヤモヤするじゃん。
めちゃくちゃいい子だったとしても、うん、あれか、その
元カノの方がなんならめっちゃ例えば自分よりも可愛くて性格も良くてとかだったら、
なるほどね、
なんかえ、なんでじゃあそっちと別れてこっちなの今みたいな気持ちになるのも嫌だし、そうだね、でもそれで元カノがめちゃめちゃ嫌な子だったとして、それもそれでなんか嫌だし、今でも連れてくやめてよってなるし、
うんうん、そう、完璧な友達でも逆に嫌みたいなのもあるもんね、
うん、
なんかそのこの今期見てたドラマでさ、
はいはい、
あの一番好きな花っていうのがあって、うん、
見てないですけど知ってる。
そうですよね、うん、でなんかあの多部未華子とあのタイガが出てきて、うん、あの多部未華子とタイガが普通にめっちゃ友達でずっと、
はいはい、
普通めっちゃ仲いい友達だったんだけど、その男のタイガの方が結婚しますってなって、で二人でよくカラオケに行ってたんだけど、うん、いやそれはちょっとってあの相手側の奥さんの方が行ってきて、
はいはいはいはい、
で密室ダメになったみたいな、うん、そういう感じで、でその彼女のそのタイガの奥さん側の人もそう分かってて、その友達だっていうのは分かってるんだけど、はいはいはい、その私で得られない感情を、うん、その女友達だから得てるみたいなのが、うん、私で得られない養分を得てるのがちょっと嫌だみたいなことを言ってて、
うん、
それもめっちゃ一理あるし、だから完璧に友達でも嫌なもんは嫌なんだよね多分ね。
うん、むずいな。
私、もちろん浮気とかしてたらもちろん嫌だし、うん、完璧に友達でも嫌って思う人は いるじゃん。
そうね。
思った。
むずい。めっちゃむずい。でも私もどっちかというと、いつきパターンだから、別に元彼がいるところで遊んだりしてるとか、なんかそういう実例があるわけじゃないけど、うん、男友達は結構いるから、
うんうん、
だから、その、なんていうの、男の人がいる飲みの場にさ、全然行くし、みたいな、
うん、
意味では、まあ、今のね、旦那が別に誰が元カレとかさ、そんなさ、全部把握してないけどさ、もしかしたら旦那からしたらその中に元カレがいるんじゃないかとか、可能性もあるじゃんか。
ありえる、ありえる。全然あるでしょ。
でも確かに、だからといって、なんか男がいる飲み会には行くなとか言われたら、友達いなくなっちゃうんですけど、
そう
とはなるな。
だけどなんかそのさっきだからその言われたそのあの一番好きな花ので言われたやつみたいな、うん、なんか彼氏の俺では得られない楽しさをその男と共有してるんだろうって言われたら、もう確かにそれはそうだなってなってしまうし、
私、ね、それはね、それは、
うん、
あのむしろいい花の、
あ、いい花
てかそれはそうじゃん普通に。
もーちゃんはそれは別に
それは
養分得てもらって大丈夫派ってこと。
私が嫌なのはその恋愛になることが嫌なだけで。
なるほどね。
わかる。そのなんかさ、まあ、ワンナイトしちゃうとか、
あ、
そう、それが嫌なだけで、別に私と一緒にいて得られないものを別の人と得るのは、
うん、
なんかそういうもんだから、うん、
まあね、
そのさ、
まあ
ね、だって樹といたらこういう楽しみがある、
うんうん、
でその旦那といたらこういう楽しみがあるっていうのは全然別物じゃん、
うん、
当たり前だけど、
うんうん、
それをなんか一人で全部味わいたいは無理だと思う。
人間。
確かに絶対無理無理無理。
私、私がなんか妻なんだから、なんかお前の楽しいものは全部私と共有しろは絶対無理だから。
まあね。あの、そのドラマでもそんな感じではなかったけど、やっぱりその別の意味で特別な人すぎて、ちょっと、
まあね。
なんか、お前面白くないみたいなのはある、まあね、あるみたいな。それは確かそういう感じだったんだけど。い
や、だからなんかその先に、
うん、
その先に恋愛がチラ見えするのは嫌だなって感じかな。
ああ、なるほどね。
だけど、本当に例えば、その二人が自分の、彼氏と誰か女の人がめちゃ、幼馴染で、
うんうん、
例えばちっちゃい頃から地元で一緒で育ってきて、地元に帰った時には2人でなんかこう昔よく行ったお店とか行くのが好きとかがあったら、それはもうこっちにはできない、提供できない価値だから、
ね、そうだね、
みたいなのはちょっと思っちゃう、うん、けど、うん、でもそれによってその先恋愛に発展するのをやめていただきたいみたいな、
うん、私もシンプルな友達は大丈夫、うん、でもやっぱり元カノってなると、
そうね、
どうなんだろうな、
いやーむずいな、
2人はやちょっと気になるかな、けど、でもね、でもなんかあの、もうめっちゃ何の参考にならないけど、なんか人によ る,、
う
ん、よるじゃん、そのそういうのって、
そ、ね、元カノがどういう人か、
元カノがどういう人かじゃなくて、彼氏がどういう人か、
そ、ね、と
か、
そ、ね、その
彼女がどういう人か、なんかこの人はそういうことをしそうかしなさそうかみたいな、
ふらふらふらふらちょっとどっか行っちゃうんじゃないかっていう子だったら、
うん、なんかそんなの分かんないけどさ、なんとなくさ、その自分の中でない、そのこの人が自分のことをとても好きでいてくれてるなとか、大切にしてくれてるなって思ってたら、元カノと会いますって言われても、まあ、そうなんだぐらいしか思わないけど、うん、まあ、普段からちょっとなんか大丈夫なのかな、この関係続くのかなみたいな人がしてたらめっちゃ不安かも、
うんうんうん、確かに、
だからその人、その恋人、自分の恋人がどういう人との関係性によるんだよね。多分信頼がめっちゃあれば別に行けると思うし、
だし、あの行く側も、だからこのボンボンボンさんで言うと彼女側、
うんうん、
彼女側もどれだけそのボンボンボンさんを大事にしてるかどうかで、
うんうん、
態度絶対変わるじゃん。
そうだね。
なんていうの、うん、だから例えばだけど、あの早めに帰るとかさ、別にいくらでもさ、あの全く会わないじゃなくても、
はいはいはい、
なんかちょっといかようにでもできるじゃん。泊まりはやめるとか、それこそ、まあ
ね、確かにね、
飲み会に行くけど、
うん、
あの絶対終電までに帰ってくるとかの線引きは自分でさ、しようと思えばできるじゃん、
うん、できるね、
でそれをするかしないかは結構その彼氏をなんかこうどれだけ、
まあね、確かにね、
大事にしてるかによるし、でもそれってまずはなんか俺そういうのちょっとあんまり実は気になってんだよねって言わないと分かんないと思う、
うん、まあね、確かに
笑顔で送り続けてたら
もういきなりもう嫌になっちゃうもん、私だったらもう、ああ嫌になっちゃったってなっちゃういや、だからその、あのちょっと嫌だけど、
うん、
ちょっと嫌だけど僕はあの、
はいはいはいはい、
あの、あなたを送り出してますよっていう意思は伝えておかないと、なんか
そうそうそうそう、
いきなりなんか、あーもうこれもう何回遊ぶんだよって思って嫌になっちゃった時に、え、なんで怒ってんのって多分
あっちゃうから、なるなる、そう、あっちゃうなる、
そう、だからそのもしかしたら私の彼氏のパターンいいかもしれないね、
おちょくる、
おちょくるというかその嫌味を言ってくるパターン、その僕はちょっと嫌です、
うん、いやでも
冗談みたいな、嫌です
は出しといた方がいいと思う、
そうだよ、戦いになっちゃうよ、
そう、だから嫌だよっていうのを見せられた時に初めて彼女側がどこまでそのボンボンボンさんに対してやるかっていうのが判断できるじゃん、
うんうん、
じゃあ彼氏が嫌って言ってるから旅行は今度から行くのやめようとか、
うん、
彼氏が嫌って言ってるけどそれでも私はこっちの友達大事にしたいっていう可能性もあるし、うんうん、でもそれはまずはちょっと嫌なんだよねっていうのが分かんないと、彼女側はもう多分今何も別に気にせずにどっちも得てる状態だから、
うんうん、確かにね、いやでもなんか最近なんか考え方がさ、
うん、
なんか やばくなってきたかも、
その何
だからそのいや究極なんかどうなるか分かんないしなって思っちゃう時ある、その人との関係性っていろいろ変わってくしさ、
うん、
だからずっと恋人だった人が恋人じゃなくなることとかもあるし、ね、ずっと友達だった人と恋人になることも全然あるから、
はいはいはいはい、
でそうなんだよね。でも多分今そのボンボンボンさん その彼女さんが、
うん、
その元彼のいるコミュニティの友達が多分好きっていう気持ちは普通にあるから、
うんうんうん、
なんかそれもある程度尊重してあげたいっていう気持ちもあるじゃん。
そうね。
そうでね、なんか 難しいね本当に。
でも尊重してあげるにしてもモヤモヤしてることは言ってもいいんじゃない。
あ、いや言ってもいいと思う。
あ、そう、それで、そうそうそうそう、別になんかこっちがこのボンボンボンさんがずっと何も言わずに笑顔で本当はモヤモヤしてるのを我慢する必要はない。
行ってきなよって言ってるね。本当は気になってるのに行ってきなよっていうのは確かに。
そうそう、だからちょっとモヤモヤしてることは、ね、まあ何らかの方法で、
そうだね、
まあいつきの彼氏タイプの方法でもいいし、普通にちょっとちゃんと話してみるでもいいし、
そう、ね、う
ん、言ってみて、でもそれでも彼女のそうそう、コミュニティを大事にしてほしいってところまでセットで伝えれば、うん、あとは彼女が
そうどうしたいかだから、
そうそうそうそうそうっていうのを
ね、そう、やっぱり自分の気持ちをなんか正確に伝えるのってめっちゃ恋愛で大切な気がする、
うん、それはそうだ。
なんかでも大人になればなるほどさ、なんか、うん、やっぱり喋るの上手くなってくるからさ、ちょっとだんだんさ、そう、なんか高校生の時とかだったら絶対にここまで、うん、あのちゃんと言えなかったなみたいなこともさ言えるようになるしさ、うんうんうん、ちょっとずつ人間上手くなってってる感じするわ。
そうね、そうね、生きてるからね、ちゃんと長年生きてるから、
なんかこうしてほしいとか、うん、なんて言ったらいいのか、とにかく自分の気持ちを正確に、そのこのね、この文章から伝わってくるこの彼女を大切に思っている
が、ね、本当だよね、
もうっていう話をもう直接してもいいんじゃないかなと思います、うん、心は狭くないと思います。普通とかはないけどさ、なんか、うん、僕は心が狭いんでしょうかみたいな。
心が狭いというよりも
全然狭くないですよね。
そもそも狭い広いのとこまでまだ行ってないよね。話してないから、
そう、
話してみないと。
まあそうだね、いや、うん、そうだし、狭くはない。嫌な人は嫌、なんかどっちが普通とかないけど、嫌っていう人はかなり聞くから全然おかしくはない。
嫌って何？ああ、だからそういうのかね。
だって私も言われたことあるもん、え、なんで元彼なのに遊ぶのみたいな、
はいはいはいはい、
逆にだからその彼女側ね、
まあ、不思議では思うんじゃない。
そう、不思議には思う。だけどなんかやっぱその人とその人にしかなんか分からない関係性ってなんかやっぱあると思うし、
はいはいはい、
なんかここまで元彼のことを擁護するのはなんかちょっと気が引けるけど、別に友達としてはこれからも付き合っていきたいなとか思ってるから、うんうんうん、なんだろうね、難しいよね。
難しい。だからね、そのね、話してみよう、まずは。
そう、そしたらそのももちゃんが言ったようにさ、あ、じゃあそのくらいだったらちょっと行く時間少なくするとかできる関係かもしれないし、
うん、そうそうそうそう、ね、あといつきみたいに、例えばいつか最初に言ってたみたいに一回会ってみたいってパターンかもしれない
し、ああ、ありえるね。
もしかしたら彼女側がそしたらちょっと一回これモヤモヤしちゃうから一回
会ってみ
よう、一回みんなで会ってみようとか言って言うかもしれないし、それでもしかしたらいい方向に進むかもしれないし、
化学反応がね、
そうそうそう、意外とお前もいいやつじゃんとか言って彼氏も今度から言ってくれるかもしれないし、
ありそうだよね。
そう、ありえるよ。
そう、私だからそういう化学反応もあると思う。なんか自分の好きな人と、まあその、うん、あの恋愛感情じゃないにしろ好きな人とのこう場になるだろうから、
うんうんうん、
それとかそのグループのメンバーと自分ボンボンボンさんの友達と、
うん、
対面とか、
あ、そうそうそう、
そういうのもいいかもしれない、ね、
方法はあるからね。
そうだね、まあでもまあ、いや、難しい問題です
ね。付き合ってもう半年だからね、別に話してもいいんじゃない。なんかこれが付き合ってまだ1ヶ月とかだったらちょっとそんな話しにくいかもしれないけど、
うん、
もう半年経ってるんだったら、
そうだね、
ちょっと実はこう思ってんだよねって言ってみてもいいんじゃないでしょうか。
うん、うん、そうです。で、あの、なんだっけ、今のこの元彼は1年くらい付き合ってるのが、これはね、越したいね。
あの、っていう感情になって、今。越してこ。越してこ。1年越してこ。
もうすぐ越せる、越せる。う
ん、関係ないし、長さは、
ね。長さ関係ない、
ね。大学生なんてね、そんな時間もたっぷりあっただろうし。
時間
だからもしかしたらね。
そうだね。確かに。あれでもちなみにあれ、ももちゃんは元彼とは連絡取らない派ですか？
いや、別に、
あんまり取らない
です。ブロックとかは別にしてないよ。取らない派ですっていうわけではないが、
なるほどね、
うん、実質取ってないね、別に。
なるほどね。
だからなんか連絡がもし仮に来たとしたら別に返信はするけど、
うん
うん、私から連絡することはないし、
うん、
別に向こうからも連絡は特に来てないし、
うんうん、同じコミュニティだから、同じコミュニティで付き合った人はやっぱ連絡が続いちゃうよね、う
ん、あ、でもあれじゃん、
1対1とかじゃなくても
同じコミュニティの人もいた、学生時代とかさ。だって学生時代なんて結構コミュニティで付き合うじゃんか。
やっぱそう、そうだよね。
だから私、
そうなったらさ、ずっとなんだかんだ続いちゃわない？結構、
あ、だからそれこそ同じ団体の誰かの結婚式とかに行ったらいる。
あー、やっぱそうだね、
元彼がいる、うん、けどそう それって別にな
んかしょうがないよね。
そう、意図して会おうよって2人がなって会ったわけじゃないから、うん、なんか別にお互いいるなって思うけど、
ね、
私普通に喋るよ、
うん、
喋るけど、
うん、
まあ以上。
なるほどね。
その後に別に2人で飲みに行こうとかもないし、で、
うんうん、
もしそれがあるとしたらそれはさすがにどっちかがもう恋愛にしようとしてるじゃん。
まあね、確かに。
もしそっからなんか復縁したいなとか流れがあったら2人だったりするかもしれないけど、もう2人とも別々の道行ってますの状態ではあんまり私はないかな、
うん、まあね、まあ、2人で会ってたら絶対ダメっていうか、そういうのもう逆にない気はするんだけど、
うん、
なんか外から見た人はやっぱりそう思っちゃうよね。
うん、そうね、
やっぱそうだよね。だからどう見られるかっていうのはやっぱり。
ああ、でも彼氏いない時はめっちゃ元彼と会ってたね。
うん、彼氏いなかったら会うし、
うん、
正直なんかその元彼と、2人で会ったらちょっと良くなさそうだから会わないけど、会えますかって言われたら全然会えるし、別に会いたいタイミングあるなとは思うけど、
うん、
でもやっぱり外から見たら明らかにちょっとグッドではなさそうだし、わざわざしない方がいいかなって思って、そこは気をつけてるというかやめてるけど、
あれだな、私だから今の夫がいるからやらないかもしれない。
今の
理由で言ったら、だから別に私がフリーの状態で、
あ、フリーの状態だった
ね。そう、彼氏がいなくって、
うん、
別に今ワンチャン元彼と復縁するかもしれないくても全然 OK とか、その状況でなんか別にしなくてもいいし、友達として会うでもいいし、
うん、
普通に私個人の人間としては元彼と会うことには全然抵抗はないの。
ね、
別に2人で飲みに行ったりとかしても全然いい。
そうだね、もう別れたらもう絶対会うの無理みたいな
人、ね、じゃないじゃない、そういうわけじゃない、ただやっぱり今の人がいるからっていうのがでかいな。だから彼氏がいない時はもう結構普通に連絡取って
た。そうだね、まあでもボーカリスクだからあるよね、多分私はおもちゃよりその彼氏がいるからっていうのが多分少なめのタイプだから、自分ではなんかこう意識的に気をつけてるんだけど、やっぱ周りの人がどう思うかっていうのはやっぱあるし、自分のその付き合ってる人とかだとさ、だいぶ、うん、そっちの考えもあってさ、まあ、傷つけることは良くないじゃん、やっぱり自分がどう思うか、そうそうそう、自分は別に気にしないからっていうのってさ、
うん、
なんか酷じゃないちょっと。
あと樹の場合はさ、茶化してもらえるから、なんならなんかいいと思う、むしろ何も言われずに何考えてるか分かんないよりは。
確かに確かに。
なんか嫌なんだなっていうのがまあ分かるじゃんか。
そう、大丈夫大丈夫泣くからとか
言って可愛いじゃん、
大丈夫大丈夫泣くから
って。そうそう、でも私の夫の場合は、
うん、
多分本当に悲しみそうな感じ。
確かにどんな人かにもよるよね、
う
ん、
そう、
結構そう、私の彼氏はその嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、なんか多分過剰にそういう風に言ってくる感じがあるから、なんかあんまり気にしてないけど、その、
うん、
逆に何も言わない人だと、
うん、私の夫の場合は逆になんか茶化したりもするかもしれないけど、結構ガチで傷、心に傷を負いそう、なんか、
あ、本当そういうのちょっとあんまり嫌だみたいな感じなのかな。
いや、っていうかなんて言ったらいいんだろうな、こう分かんない、なんかさ、そのさ、消化できなそう、うん、うまく、なんか俺も友達いるからいいやとはなんかならなそうな気がする。
あ、なんかずっとそうちょっと嫌だな状態が続いちゃう。
そうそうそうそう、なんかまともに食らっちゃいそう。なんかそっか、
あ、でもボンボンボンさんはそっちのタイプ
なのかもしれない。
だってまともに考えてるもんね。
そうそうそうそう、でも本当考え込んじゃったりとかしそうだから、
うん、
そういう性質を分かってるからさ。
確かに。
だからなんか私は今一番大事なのはさ、その夫のことが一番大事だから、
うん、
そうなると、うんうん、その人を傷つけることはしたくないじゃん、なるべく。
そうだね、
そうそうそう、だからそこの線引きがこうちょっと昔よりも厳しくなったかも、自分の中で。
確かに。でも私もはっきりと真顔で傷つくからやめてほしいって言われたら、うん、もう多分合わないわ
でしょ。そういうのあるでしょ。
それはそう
だね。だからその相手がどういう風なタイプ、うん、性格なのかにも結構よるかもね、
うん、そうだね。だって今大事にしてる人をさ、一番大事に、一番今一番大事にするべき人を、まあ、大事にするっていうのが大事だから。
そうそうそう、
まあ、しょうがないけど、
うん、
それはもうしょうがないと思う。
まあ0100ではないと思うけどね、別にそっちも大事にしつつ、うん、例えばだから、
うん、
ね、早めに帰るとかいろんな方法はあるから
全然ある。でも本当に嫌だって言われたら、うん、もう諦めるというか絶対やめるか ね、
うん、
そうだね、
一切会わないでくれって
言われたら、まあそうだねってなるね、
うんうん、だってそっちの方が大事だからっていうのを自分の中で優先順位をつけてるとしたら、
うん、つけそうだね。
まあまあまあ、でも一旦話してみたらいかがでしょうか。
茶化すもかです。
そうそうそう、なんかこうね、2人に合った方法で。
そうだね、
頑張ってください。応援してます。
頑張ってください。
どう、うちらの相談
大丈夫かな浅くね。
浅くないよ、結構ちゃんと答えたんじゃないの。
そうだね、いや頑張ったけど、なんかどうだろう、いい答えだったのかしら。
自己採点的にはどう。
自己採点的には、
うん、
53点くらい。
53点。
うん、53
点くらい。全然低いじゃん。
そうだよ、なんか人生のヒントみたいなのを与えたい
な。もっとだからさ、ちょっとそれ目指してるところがさ、
ちょっとこう高すぎる。
マツコみたいなとこ目指してるんでしょ。
そう、
それはさ、それは難しい。
これはもうこういうもんなのよみたいなね。
はいはいはい、
難しいね、
うん、そこを目指すのはちょっと目標が高すぎて。
だからちょっとずつやって
こう。まずは、そうそう、まずはね、
誠心誠意考えました。
はい、
うん、
頑張ってください。ボンボンボンさん、応援してますね。
そうです、恋愛は平和に楽しくやりましょう。
そうね、本人が楽しいのが一番だから。
そうだよ。
はい
はい、
すごい、目標だった相談を受けるっていうのも年内に達成。
はいまたボンボンボンさん、また送ってください。次はあのね、人生のヒント与えてみせます。
いや別にさ、誰も求めてない、そこまでいいのよ、これぐらいで大丈夫大丈夫。
か、生きる希望になりたいなと思って。
生きる希望になってる、なってるよ、
なりたい、
大丈夫大丈夫、なってるなってる
ですね、ま
あ、ちなみに元に戻ると、
はい、そう、脱線の仕事すごくない。脱線してお便り読んだってことある。
脱線してさ、脱線側の方が濃くなるっていうね。
濃くなりました。
はい、元に戻しますと、
はい、
だから今年のポッドキャストの振り返りをしてたんだよ。
そうです。
で、さっきいろいろ去年よりもリスナーさんとか再生数とか増えたって話したけど、
うん、
このトップポッドキャスト入りってやつ紹介したい。私は
ポッドキャスト入りね
そう、これは何かというと、あの普通にリスナーさんがね、いろんなポッドキャストを聞くと思うんですけど、
うん、
その中であなたが今年一番聞いたポッドキャストはこの番組ですよみたいなのが出る、
うん、
それぞれみんな、はい、でうちらクリエイター側としては、そのどれだけランクインできるかっていうのが、まあ、ヘビーリスナーさんが何人いるかって指標になるわけじゃん、うん、
はい、
でなんと今年1年間で、一番うちらの番組、うん、全ポッドキャストの中でうちらの番組を一番長く聞きましたっていう人が19人もいます、
うん、クラス作れんじゃん。
クラス作れる、
軽くクラス作れる。
マジで本当に1年間私たちの番組を一番聞いた人だけでも、
そんな人いいんだ、どんな人なのか全員
あるって話聞きたい。すごいのが、そう、でもさ、トップってさすがにすごいじゃん。で、名だたるさ、ポッドキャストいっぱいあるわけ
よ。面白いポッドキャストいっぱいある
からさ。そう、お笑い芸人とかさ、そう、芸能人のもあるわけよ。
そうだよ、それも含め、オールナイトニッポンとかもさ、あるしさ。
で、まあさすがにトップじゃなくても、トップ5にこのヘセマイが入ってる人が、なんと84人。
おー、うん、一学年、すごい一学年できんじゃん。
一学年できます。
ヘセマイ学園作れるじゃん。
で、もう少し幅を広げてトップ10にすると148人。
お
ー、すごいよ。
え、148人ってすごいね。うん、何人くらい。
だから、ちょっと、うちらの地元の小学校3学年分くらいいける。
多分。おー、すご
い。ってことでしょ？だって50、50、50。
めっちゃすごいじゃん。
うん、1年生から3年生とかでいけちゃう。
低学年全部、
低学年全員がうちらをトップ10聞いてます。
聞いてます。
すごい、
すごいね。
これは嬉しいことだよ本当に。
そうです、
筋金入りのファンが19人もいるっていうね。
筋金入りの方ね、
誰なんだろうね。
普通になんかあの
お便り
ギフトあげたい
ね。あげたいよね。あの19人くらいだったら全然用意するよね。
筋金でしたみたいな、なんか何かくださいとか言ってくれたら何か、うん、
送ります、送ります。
なんかあげたいよね
本当に、
スペシャルなプレゼント。
そうね、
ね、
なんかスペシャルギフト作るんで、あ、自己申告もし本当してくれたら全然
ね、
いつでも言ってください。
はい
はい、そんなこんなで今年1年間は皆さん聞いてくださってありがとうございました。
はい、とても楽しい1年になって、あとそう、なんかまあ振り返り的な感じになると、そうやってその30日間の新聞みたいな感じで、そう、あの他のポッドキャスターさんとコラボさせてもらったりとか、
うんうん、
あの東中野の雑談とかで初の公開収録させてもらったりとか、うんうんうん、まあ、ポッドキャストウィークエンドね、あのちょっとあの鈴木さんのとのコラボであの出展させてもらったり、 SNS 担当させてもらったりとか、なんか新たな
すごい。
そう、活動の幅的なのでめちゃくちゃ、
めっちゃ広がってる。
そう、初めてのことたくさんさせてもらって、
すごい、
めちゃくちゃ。
しかも全部なんかこうどなたかに声かけてもらってとかさ、
うん、
なんかうちらだけでは成り立たないものばっかり。
そうなんです、自分たちでね、なんとかしろよっていうこと。私はね、
他力本願。
そう、名前やめよう。
すみません、
でもやめよう、他力本願2024。
そうしよう、
これにしよう。
本当にありがとうございました。
本当にね、ありがとうございました。そう、来年も、まあ、続けるっていうのを第一目標にいろいろね、
うん、
挑戦していきたい
と。新しいこともやっていきたいね。
ね、やりたいと思います。イベントとかもね、やりたいな。
ね、
毎回言ってるけど、
来年なのか再来年なのか、またその先なのかわからないけども。
そうだよ、やってこう。
よし、じゃあ今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん良いお年を。
良いお年を。
バイバーイ。